高井宏明と
横川楓の
お金の話。こんにちは、経済コラムニストで YouTuber の高井宏明です。
こんにちは、優しいお金の専門家、金融教育活動家の横川楓です。
高井宏明と横川楓のお金の話。この番組は資産運用には関心があるけど何から始めていいかわからない、そんな投資初心者に向けた金融教育番組です。本日はまだ1月ですけれども、これ配信がめでたい日、
はい、兄さんの日、
213で兄さんやかましいわって感じですけどいやでもね、兄さん2年目、
ねえ、なんか最近よくその話のなんか取材っていうか寄稿とかあります、
う
ん、やっぱり
ですよね、はい。まあ、1年経ってみてどうですか皆さんという話なんかがまあちょっと盛り上がってるところでもあるので、この番組でも今日はそれを取り上げたいと思います、はい。ゆとりのある人生を過ごすために大切なのはお金です。この番組では楽しくお金の知識を身につけることができるちょっとためになる話をお届けしていきます。
感想は SNS ハッシュタグお金の話でお願いします。お金の金は漢字、話はカタカナです。
それでは高井宏明と横川楓のお金の話スタートです。
ラジオ日経、高井宏明と横川楓のお金の話。
今日の話、2年目の新ニーサ。去年の今頃の時期にも新ニーサ始まったよというのでやってまして、その時はまずは積み立て投資枠の活用をやりましょう、
はい、
という手段で やったんですけども、1年経ってみるとこれ結構兄さん、これ思ったより普及してません？どうですか？
そうですね、なんか本当に皆さんなんか始めるのが当たり前みたいな、ね、なってる雰囲気ありますよね、
うん。金融庁のデータによると、兄さんの口座数が2024年の9月末の時点で2500万、すごくないですか、ね、日本の人口の5分の1、
確かに
すごいなあ。いや、こんなことが起きるとは。ちなみに18歳以上だと4人に1人が口座を持っているということですね、はい。で、利用している人は20代から80代まで幅広い年代、40代以下の割合がほぼ半分ということで、若い人がかなり投資に、これもうなんかとりあえずは大成功なんじゃないでしょうかね。
そうですね、なんか結構でも話を聞いてると、うん、なんか実は口座は開設したけど結局なんか何も変えてないみたいな人も多かったりして、やっぱ口座開設すると活用されてる方ちょっと違うのかなと思って、やっぱそこをね、もうちょっとぜひ今回話を聞いて、まだやってないよって方も何か買い足したりとか。
そうですね、
はい、
あの本当少額でもいいからやると、いつから投資やってんのっていう時に、いやもう20年やってますよって40の時に言えるんで、早めにデビューするのがいいんじゃないかと思いますね、はい。ちなみに個人のその投資行動で言うと、
はい、2025年1月17日の日経電子版のニュースで、個人の株買い越し8ヶ月半ぶり高水準、新ニーサで活況ということで、はい、そうですね、
すごいですね、
はい、
うん。これあの個人投資家って、私株式市場の担当長かったんですけど、上がると売るっていうパターンで、下がると買うってよく逆張りってあるんですけど、のパターンで行動する人が多くて、なんかトータルで見ると基本はずっと売る人なんですよね、個人投資家って。それは何でかっていうと、投資家層が割と高齢の方が多くて換金のニーズが高いってのと、あとバブルの頃にね、結構仕込んでしまった株があって、まあ、それが上がってきたら売っちゃうっていうようなパターンが多かったんですけど、なんか日本人が日本に投資するっていう、いやその方がいいよねって話だけどいうふうに変わってきたなって感じがしますね、うん。まあ、改めてね、なんでそういうふうに投資行動が変わったのかっていうことは、はいはい、やっぱ制度的な後押しが大きいと思うんですよね。
そうですね、NISA は少額から投資を行う方のための少額投資非課税制度ということで、うん、まあ、運用益売ったりした利益だったり、まあ、配当だったりが非課税ということで、本来であれば また利益だったりには 20% も税金がかかってしまうので、まあ、これがかからないというとすごく嬉しい制度になりますよね。はい。で、まあ、その非課税で持てる期間、税金かからず持てる期間は、今までの積立NISAでは20年、一般NISAでは5年間だったんですけども、今回は期間が無期限になったということで、すごく話題でしたよね。
NISA自体はまあ結構前からあったんですよね。
はい、
なんだけど、長期投資やってくれっていう割には短いじゃんっていうのと、まあ、めんどくさかったんですよね。なんか5年のうちに利益を確定しなきゃとかね。というのはめんどくさかったのと、あとやっぱ枠がガバッと広がったっていうのが、
そうですね、その積み立て投資の分だと120万年間、うん、成長投資枠は年間240万で、まあ、合計で360万円までは利用可能ということで、年間360万円投資できたら結構すごいですよね。
で、全体でも通算で1800万円まで、はい、これってボカベースなので、要は自分が投資に投入したお金が1800万円までなので、長い期間でやっててこれが倍になりましたよって言っても、ちゃんとその枠はキープされて非課税のままってですね、とりあえず投資やるならこれから始めればいいんじゃないっていう、
そうですね、もう本当多分この360万円の中に年間投資額が収まる方が、うん、まあ、よりほとんどって形になるかなと思いますよね。
で、おまけにね、途中でちょっと売っちゃったりしても枠は1回きりじゃなくてもっと戻る。
そうですね、だから年間360万円使っちゃったよって方も売ればまた復活するということで、まあ、なんで生涯で1800万円までということでずっと使える制度になってるって感じですよね。
ここにお金置いといて、とりあえずでちょっといるなっていう時に売っちゃっても、あ、もうこれで使えないじゃなくて、売った分はまた使えるので、余裕が出てきたらまた投資できるっていう形になってるということですね。
はい、
まあ、そういう意味ではね、やっぱ税金ですよね。
そうですね、
投資の敵は税金なので、これがいりませんよと言ってくれてるんだから、まあ、使うに越したことはないってことですね。具体的にどういう形で使っていったらいいのかっていうことなんですけど、基本は積み立てかしら。
そうですね、やはりまずは積み立て投資枠、結局そのね、積み立て投資枠じゃない成長投資枠の方では、うん、やっぱりその、まあ、株だったりとか、まあ、投資信託も買うことができますけれども、うんうん、やっぱりちょっと難易度がやっぱ高く、短期売買は難易度が高くなってしまうかな。
そうなんですよ。
はい、あの毎月ね、一定額を、まあ、決まったタイミングで買っていく積み立て投資の方が、まあ、よりその初心者の方にとってはハードルが低いのかなと思います。
短期売買後ほどお話しますけど、私もデビューして失敗しました。積み立て投資枠、あと投資信託が基本になりますよね。そうすると、そうですね、初めから分散は効いてくれてるんで、まあ、分散で長期で積み立てるっていう王道ですよね。
そうですね、しかもその、うん、金融庁があの長期の積み立て分散投資に適した一定の投資信託ということで、かなり数を絞っているような形になるので、うん、まあ、膨大なものから選ばなくていいというところも積み立て投資枠の、まあ、いいところかなと思います。
うん、もう投資信託に関しては選択肢が多すぎるので、
はい、
普通に選ぼうと思うと、初めからまあこれなら大体そんな変なもんじゃないよって選んでくれてるのはすごい、
はい、
選択肢が狭いように見えて便利ですよね。
うん
うん、なのでまあ最初はここから入るっていうのがポイントかしら。じゃあちょっとここで、はい、今日のポイントを少しまとめておきます。これ新ニーサの活用法の全体のおさらいでもあるんですけども、今日のポイント、コツコツ運用したい方には積み立て投資、まとまった資金を運用したい人は成長投資枠で個別株や投資信託など短期で買う、非課税枠を最大限活用したい人は両方使う。この後はニュースこの一本のコーナーです。
ラジオ日経、高井博明と横川楓のお金の話、
ニュースこの一本。今日の一本は横川さんの超得意分野ですね。
はい、あの昨年2024年11月24日付の日経電子版の記事で、推し活経済広がる2025年、消費はリコからリタイということで、まあどういう内容かというと、まず3人に1人が推しを持つ時代にということだったりだとか、
どうやって計算してるの、
はい、あと可処分所得のうち推し活に費やす割合というのが平均で4割弱、また可処分時間も4割近く推し活に当てているということで、はい、っていうところと、あとあの推し活は利他的な消費ということで、 あの自分だけで満足するのではなく応援広告、よく駅とかで見かけませんか、なんかああいうもの、あのそうですね、駅とかの応援広告、屋外広告であったりだとかを、まあ、やる方も増えているということで、まあそうですね、より多分みんなに広めようっていうような推し活が広がっていくんじゃないかなということですかね。
おー、ついに時代は横川さんに追いついた
そうですね、確かに確かに、もう
推し活は、はい、結構ほらお金のね、はい、専門家としてね、はい、ここ大事よ、ここは守ってねとかね、
はい、
割とオーソドックスなことをきちんと抑えて喋るじゃないですか、はい、お母さんって、
はい、
なのにここだけ一番尖ってますね。
そうですね、でもやっぱりそのいろんな方のお話聞いてると絶対好きなものが今のきね、うん、ある方がほとんどだと思うので、うん、推しがいる人っていうのが結構当たり前の生活社会になってるのかな、特に若い世代だと3人に1人、はい、思いますね。
これいつから横川さんって提唱してますか、推し活。
でも私そうですね、なんかがっつりそうだな、なんか推し活って感じ始めたのは私もでも大学生ぐらいかなと思う。なんかうっすら漫画とか好きでしたけど、
うんうん、
めっちゃ応援したい推しがいるみたいな感覚を持ち始めたのは私は大学生ぐらいかなと思うので、う
ん、大学生時代から自分は推し活をしていて、
はい、
で経済評論家、
はいはい、
お金の専門家として発信するときに、いや推し活は別腹でしょうっていうか、このためにみんな頑張ってお金食べてるよねみたいな、
はいはい、
トーンを強調するのっていつぐらい。
えでも結構前からか、普通にコロナ前とかもうちょっと前ですか、なんか、
うん、
普通に私よくコラボカフェとか行くんですけど、ね、なんかそれとかも
よくインスタに投稿してますよね、
はい、コロナ前とかも、うん、なんかコロナ後から流行った風ですけど昔からあるんですよ。私コロナ前に台湾までコラボカフェ行ったことあるので
さすが筋金入り、
はい、
は
なんかあったのが、でも表層的になんか現れ始めたのは、うん、まあでもコロナ後なのかなと思います。なんか
うん、
言われなんかカテゴライズされ始めたみたいなところ、
うんうんうんうん、まあ、クラファンとかね割とみんな普通にやるようになってるじゃないですか、はい、それもまあどうかな、このやっぱ3年ぐらいかな、あの
そうね、
クラファンって言ったらすぐに誰でも通じるようになったっていうのはね、それぐらいだと思うんで、クラウドファンディングって何っていう説明が前はいる時代だったんですけど、まあ、パッと分かるようになってるから、まあ、普通にみんながやるっていう時代になってるんでしょうね。
多分その AKB48 さんとか、
うんうんうん、
あとまあその男性アイドルの方であったりだと結構その握手会だったりお渡し会だったりとかって昔結構もう昔からあったと思うので、うん、あの時代から推し活って文化はあったのかなと思います。
これお金のね専門家として、
はい、
推しへの、まあ、出費というか推し活はそんなに推しんじゃダメよというのは、
はい、
経済的、
はい、
金融教育的にはどういうふうに理解すればいいんでしょうか。効用は何なんだっていう
でもやっぱりその本当にお金をなんか使うっていうことって、うん、なんか自分の人生を豊かにすることだと思うので、
お
やっぱりその推し活してる人で多分それが楽しいし、
うん、
やることで人生が豊かになる、
うんうんうん、
っていうところですかね。
本当そうですよね、はい、お金って使うためにあるんで何に使うのっていう力点の置き方ですよね、うん、いや私は推しが娘なんで一応子育ては全部推し活だというふうに。
金利じゃないんですか推しは
金利は好きなテーマでありますけどあんまり推したくない、うん、あの教育費とか全部推しへの課金だと思ってるとちょっと心が軽くなるっていうですね、これがね教育費だと思うとなんかもうちょっと安くならないなとか腹立つんですけど、まあ推し活だからしょうがないっていうこういう効用もあるような気がしますね。
そうですね、なんかその別にキャラクターとかじゃなくてもいいんですよ、家とかでもいいしみたいな。
なるほど、
家を好きな方は家にすごいねお金かけたりとかしますし、
うんうんうん、
お料理とか、うん、ご飯とかでもいいし、なんか好きなものとかにお金を使うことっていうことですよね、それが大事みたいなことですよね。
なるほど、なんかこれ初めて推しっていうとちょっとこうオタクっぽいとか、はい、なんかそういう割と狭い範囲内である種の隠語というかね、推しって普通の人が使わない言葉だったのがなんかこう一気に広がって一般的になったじゃないですか、
はい、
これってじゃあ趣味って置き換えられるかって言うとそうでもないんですよね。
そうだと思います、言葉としてね、本当なんかやっぱ頑張る気力みたいな方が多いと思うので、
ね、これはねなんか話そうと思えば3時間ぐらいいけそうなテーマですね
そうですね、はい、
うん、でもあの割と私はね目から鱗だったんですよね、
うん、
いや横川さんってほら若者向けの本、
はい、あミレニアル世代のお金のリアル、はい、
ミレニアル世代の
お金のリアル、
はい、で本読んだ時にまあめちゃくちゃ緻密だなと思ったわけですよ、
はい、
うん、緻密でしかもリアリスティックに数字を詰めてて、
はい、
ああこういう視点、特に若い人の、ね、はい、がどれくらいお金大変かみたいなことが強調されてるんで、うーんと思って読んでたんですけど、
うん、
でも推し活は頑張ろうねって書いてあるんでこのバランスは何だろうと思ったんだけど時代が追いついたな、素晴らしい。
そうですね
、はい、以上ニュースこの一歩のコーナーでした。
ラジオ日経、高井博明と横川楓のお金の話。
今日の話は2年目の新NISAというテーマでお送りしています。ちなみに2年目がどうなるかの前に1年目どうだったかって話をちょっと聞いてみたいなと思うんですけど、はい、横川さんどんな感じだったんですか？
私はそうですね、あの積み立てNISA時代と全く同じ銘柄を買ってるので、う
ん、変化なし。
変化なし。
お引っ越しとかしました？あの、はい、旧NISA口座から引っ越す人とかいますよね。
ああ、あの一回売却してってことですよね。そうそうそうそう。いや、してないです、うん、してないです。
あ、じゃあ旧NISAも
持ち続けながらやってます。そっちの方がその正直利益率高いので、積み立てNISAのやつの方がっていうところもあってキープしてて、あとまあ個別株をちょいちょい買い足したかなぐらいですかね。
おお、なるほど、
はい、
私も旧NISAはね温存っていうか、まあほったらかし、どうなってるかもちょっと分かんないですっていうレベルでほったらかしてあって、まあ新NISAの方は積み立てがメインなんですけどね、ついに個別株投資にデビューしたんですよね。
100株で買ったんですか？
ね、100株で買ったかな。
ああ
の銘柄は伏せますけど、2銘柄買いまして、あの個別株投資って日経の記者ってできないから、28年間マーケットの担当やったんですけど、個別株投資でやったことはなかったんですよね。なので前からこう株主になりたいなっていう企業あるじゃないですか。ずっと株主になりたいなと思ってた企業一つと、前からね一度でいいから短期売買でもう株価だけ見て買うみたいなのをやってみたかったんでやったんですけど、短期売買で狙ったやつは見事に応募しましたね
切ないですね
いや、やっぱりねやってみないとでも分かんないなと思ったんですけども、
はい、
NISAでやる場合特には、
はい、
損しちゃダメですね。
そうですね、損益通算っていうのがねできなくなっちゃうから、
うんうんうん、そう、ここちょっと解説していただいていいですか？損益通算って、
そうですね、普通 の、まあ、あの投資ですと、うん、マイナスが出た時になんか自分が持ってる他の所得とあのそれを合算して、ちょっとまあなんかめちゃくちゃ損してたらその税金の計算の時に、うん、そのマイナス分が反映されるっていうところがあるんですけど、NISAはそれがないので、まあ、損したら損した分そのままみたいな感じですね。
つまりなんかあれですね、昔損投資して損が出てますよっていうのを今年ちょっと所得多いし経費みたいにして使っちゃおうっていうのが損益通算。
そうですね、
その分税金がちょっと安くなるっていうのがね、NISAとできないんで損は損です。
光さん、それ配当とかは出ない株なんですか？
配当出るかどうかも見てないってとんでもないで結構ね3割ぐらいの含み損になってるんですけど、これ塩漬けもやってみたかったんで永久に塩漬けしようかなと思って
る。いつかね、
ええ、
いつか上がるかもしれないいつか、
いや、まあ、いつか上がるかもしれないんだけど、どっちかというとね最初一瞬ね儲かったんですよね。なぜかというと、あの買ったのが8月にほら日経平均暴落した日があったじゃないですかあの日にね両方とも買ったんですよね。なので一瞬戻った時にね両方プラスだってなったんですけど、まあ、あれよあれよとこの会社いいなと思った会社の株価はどんどん上がったんですけど、あ、だから通算ではね両方足すと個別株プラスですなんですけど、これどうかなっていうところはやっぱどんどんメリメリと下がっていって、やってみるとね、あ、損するとこんな気持ちになるんだなとかね、あとあれかな、今塩漬けしてるんですけど、あ、塩漬けするってのはこういう気分なんだなっていうのが分かってこういう気分が分かったっていうのがこれから書く原稿に反映できれば、まあ、お金では損したけど全体プラスかなとか、無理やり自分の心の会計は調子に合わせてるって感じですかね、
まあ、あれですよね、だからその100株で買うとちょっとそのね損する金額も大きくなるので、そうですね、うん、やっぱそのちょっと最初株デビュー怖いかもって方は、あの今ね、うん、証券会社によっては1株分であったりとか100円とか小さい金額でも株式買えるので、うん、そこからスタートしてもいいかもしれないですよね。
絶対その方がいいと思います、はい
ね、かける100するとね株が高くなりますからね。
あれなんですね、単元株っていうかね、やっぱ株主になってみたいなっていうのがあって、できれば面白そうだったら株主総会も覗こうかなみたいな下心があったんですからそれで手を出してみたんですけど、やっぱりね ファンダメンタルズ大事ですね。これ昔短期売買をやってる、もう毎日ねガッチャガッチャやってるっていう個人投資家の人に取材した時にすごいなと思ったんですけど、その人はもう本当株価の動きだけ、チャートだけを見て売買をしていて、でその日のうちにもう売って買ってってやっちゃうので、で終わった後に儲かった株については何にも見ないって言うんですよね。なんだけど損した時だけ腹立つから業績とかそういうのを改めて指標とか見るらしいんですよね。で見るとあそれは損するわって思うらしいんですよね。なのにまた同じことずっと繰り返してるっていうんで面白いなと思ったんですけど、私もね見てみたんですよね。うん、それは損するわと思いましたね。なのでやっぱり株式投資やるんだったら、まあ、最初は短期売買じゃなくて長期投資でよく知ってる会社でかつちゃんとね投資しようとかも見てみて、あそんなに今バカ高くないなっていう時にデビューした方がいいかなっていうのが私の反省かつアドバイスでございます。はい、
その見極めがね大変なんですけどね、は
い、
本当に
そうですね、はい、ということで私の失敗談を今日のポイントに追加しておくと、株式投資やるならそろりと長期目線でですかね。
はい。
それとNISA の活用法っていうことで言うと、ちょっと横川さんのおすすめの技が
そうですね、まあクレジットカードとかは皆様持たれてると思うので、うん、積立投資枠の積立とかの投資の、まあ、の決済っていうところを、うん、クレジットカードに紐付けることで、まあ、クレジットカードのポイントも貯まる、まあ、ポイ活にもなるような形でも積立投資をしていくことができるので、まあそのネット証券とかに連動してるカードを使われるとよりそのポイントも貯まってお得になるっていうところはあるかなと思います。
うんうんうんうん、これは口座からチャリンチャリンと引き落とすっていう仕組みにみんなしてるんじゃないかと思うんですけど、それかまあガサッとNISAのに移すみたいなじゃなくて、毎月クレジットカードの支払いで、
そうですね、結構その多分、まあ、大手ネット証券さんですと連動してるクレジットカードがあるので、うんうんうん、なんかそれで結構ポイ活されてる方実際多分多いかなと思います。
はい、うん、気がつくと溜まってるみたいな。
そうです。で多分その積み立て投資もやってる方実際多いんですよ、
うんうんうんうん、
これで、はい、
なるほどなるほど。これってメリットはポイントがつく。
そうですね、基本はそうですね。
注意点とかってあります？
そうですね、まあクレジットカードの、まあ、引き落とし額が上がるので、うん、例えばね、買い物とかにも、ね、やっぱ使われてると思いますので、うんうんうんうん、まあ、そこを見越した上で、まあ、やる必要がありますよね、限度額とかを。
なるほどなるほど、そうかそうか。これってクレカの限度額は食っちゃう？
そうです、もちろんもちろん
使用の、
はい、
ってことは限度額まで結構使うよっていう人にとってはこれ乗っけるとクレジットカードの利便性が下がっちゃうかもしれない。
そうですそうです、なんでまあこれを設定するときは毎月ねプラスで増えるようになるので、うん、まあ、そこを気にしつつっていうような形ですかね。う
ん
う
ん、おこの前私クレカ持ちすぎだと怒られたのに全然やってないですこれ。これって結構でかいんじゃないですか。でも
でかいです。でも多分連動してるクレジットカードの会社は結構限られてるので、
あなるほどなるほど、
たまるポイントが限られてるので、
うんうんうん、
まあ、そこはちょっとお持ちのカードが対応かどうかっていうところはあるかなと思います。はい、
でもこれポイント仮に月5万とかでつくんだったらこのためにカード作ってもいいんじゃない、まあ、
確かにそこに逆に寄せてもいいですよね。
あ寄せる、寄せなきゃダメですね、はい、追加すると怒られるのよ、はい、これカードは。おーこれって結構周りの人使ってます？
結構でも使われてる方多いイメージあります。やっぱ大手ネット証券さんに連動してるカードお持ちの方多いので、
うんうんうん、
やっぱそのカード、まあ、なんちゃら経済圏みたいなところで活用してる方がいらっしゃるなっていう印象がありますね。はい、
私なんちゃら経済圏に入ってないからやってないっていうのもあるかもしれないけどこれってでもあれですね、リターンに乗っけたいところですよね。
あ ポイントとかですか？
これ絶対プラスのリターンじゃないですか。利用してしたら絶対ポイントがつくわけですよね。
その証券会社さんによってその貯まったポイントでさらに投資信託とか、まあ、投資商品買えるみたいなのあるので、
福利効果まで出るってことですね。
そうです、ポイントで購入もできるはずなので、まあ、そういう意味ではその投資にとってもプラスにはなるかなと思います。
なるほどね、うん、いやあとはあれかな、ちゃんと あれですね、こう自分が何やってるか理解するっていうのは大事かもしれないですね。クレジットカードってこれは数を整理すればいいんでしょうけども
そうですね、
一覧表を作って管理するようにしたんですけどもどれが何で引き落としてるか分からなくなっちゃう時があるんで、これはこれに使ってんなってことをちゃんと把握しておくっていうのは大事かもしれないですけど、これはプラスアルファでちょっと私も2年目、
はい、
兄さん2年目ですんで、検討してみたいと思います、はい、ありがとうございます勉強になりました。それでは今日のまとめです。ベースは積み立て投資で、まとまった資金を運用できる方は成長投資枠で、個別株や投資信託などを買う。非課税枠を最大限活用したい人は両方を併用する。そして成長投資枠で個別株投資をするときはそろりと始めましょう。以上、今日の話は2年目の新NISAでした。投資の判断はご自身の責任において行われますようお願いいたします。
高井博明と
横川楓の
お金の話。
高井博明と横川楓のお金の話、エンディングです。いやー、やっぱ兄さんの話は普通に勉強になるな
、はい、ね、活用していきたいですよね、もっといろいろ。
ちなみに1年目の運用成績はどうでした？
あー、でもなんかゆったりまったりみたいな意味でした。
ゆったりまったり、
はい、
ゆったりまったり。やっぱ私はあれですね、外物にも投資してるんですけど、兄さんで円安の威力が大きいなっていう感じがしましたね。なんか外物全般に債券ファンドとか買ってるんですけど、現地通貨建てのリターンとか見るとトントンとかなんですよね、なんだけど 10% ぐらい上がってたりして、まあ、なんだろうなと思って、まあ当たり前ですけど円安で上がってるっていうことなんで、円安でNISAの全体の損益がちょっと良くなったんだろうなというのと、でもそれって円が安くなってる分、まあなんとなく損してる気もするんですよね
確かに、
なので、まあ、NISA の口座1年経ったところでね、損益出ますよね、口座単位でね。あれを見るときにちょっと一瞬頭の中でこれってドル建てだったらどうかなとかね、考えてみるのもいいかもしれないですね。
はい、はい、この番組高井博明と横川楓のお金の話はポッドキャストで毎月第2、第4木曜日の朝6時頃の配信です。ラジオ日経第1では第2、第4木曜日の朝7時15分から放送です。ラジオ日経はラジコのサービスを利用してパソコンやスマートフォンなどで全国無料で放送を聞きいただけます。次回は2月27日の予定です。
番組ではお金にまつわる疑問や質問も募集中です。 SNS でハッシュタグお金の話をつけて投稿してください。お金の金は漢字、話はカタカナです。番組のサイトからもご質問をお送りいただけます。ここまでのお相手は高井博明と
横川楓でした。
2月13、213ですね、
はい、
こんなんばっかりですよね